おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1132回をお送りします。2月6日木曜日、ちょうど7時30分です。不思議ですね。はい、7時半ちょうどに始めようというつもりは全くないんですけれども、まあこの辺はちょっとタスクシュートの恩恵にも預かってるとはいえ、ぴったりに始めて、まあぴったりに始める縛りは実際はないんですけどね。まあぴったりに始めております。そして今日も昨日よりも一段まだ寒い、一段とじゃないけど 0.8 度ぐらいだけど、でも寒いですね。マイナス2度なりました。多分今が一番寒いだろうなという感じがします。天気図的にもそうですよね。ここまでは普通来ないような、寒気がここまで下がってきたって感じがしますね。こういう時、まあわかんないですけど、私は住んだことがないんで、名古屋で雪が降るんだよなっていうのを時々思い出すんですよ。名古屋って太平洋側の都市で、そういうところは大体雪降んないんですよね、あんまりね。東北でも仙台ですら、仙台は雪降りますけど、新潟みたいにめちゃくちゃ降ったりはしないんですよね。やっぱり日本海側で山でこう、雲がこう止められると。あれ、私スキー場に行くから実際見たんですけど、雲が本当に止められるんだけど、不思議な光景ですよね。だって雲ずっと空の上の方まであるのに、なんでここ、山がこのぐらいあるともうここで止まっちゃうんだろうなっていう。湿気すら来ないから、関東地方は今 20% とか、寒くて風が吹いて湿度がないんで、火事が起こるわけですよ。まあ、冬の江戸は火事がよく起きてたな、そういう理由なんですけど、いやもう本当にそういう地域なんですよね、この関東地方というのは、関東平野というのは。乾いた風がビュービュー吹いて、非常に寒々しいわけです。ただ天気はめちゃくちゃいいんですけどね、大体冬は。これ、スタエフでよく、こういう気候的話をするっていうのを、聞くんですが、私は別に昔小学校時代はですね、将来は天気予報士になろうと思ってたぐらい気候的話がだだ大好きなだけで、別にスタイフだから気候の話してるわけではないんですよ。気がつくとそういう話をしがちというだけですね。切り上げて先へ行きますね。今ですね、3ヶ月チャレンジの2期目がちょうど始まって、2期目が始まると面白いなと思うのは、もう私は3ヶ月チャレンジの定義とか PR にはあまり興味を失ってるわけですね。やっぱりこれは新規が始まる直前に意識がすごく高くなってって、始まった直後にはほぼ消滅するんですよ。あれです、大学受験への興味は受かった瞬間に消えるのとほとんど同じで、まあ3ヶ月チャレンジも、あ、やれやれ始まったかってなると、もうPR のための文言とか定義が頭から飛ぶんですよね。これちょっとあんまり、良くないのかもしれないんだけど、別に私の中では齟齬がなければ、まあ、言葉の問題だからなっていうところはちょっとあるんですけど、考えてみると、始まった直後の方がそれを意識させられるんですよ。3ヶ月チャレンジって実際のところどういうものなのというのが、特に新しく始められた方には当然、こう、心配になりますよね。だからそういう話が始まるんだけど、私はもう1月の末日ぐらいでそれがピークを迎えちゃって いるので、末日じゃないですけどね、1月下旬でそれをピークを迎えてしまうんで、2月が始まるとなんか全然こう、これからはそのどういうふうにこれを実際に進めていくのかということで、むしろ頭がいっぱいになって、その2つ僕違わないんですよ、僕の中では。結局は同じなんだけど、表現が違って聞こえるということは起こりうるんですよね。これが、レターの告知とセミナーの中身の、聞いてる方には、もしかしたら齟齬があるのかも。やってる方は、多くの場合、よほどこう嘘をつくつもりがない限り、やってる方は多分齟齬ないんですけどね、これはね。そういう、なんていうんですかね、ちょっとした行き違いは起こりうるタイミング。これが3ヶ月チャレンジの始まりの頃ですね。で、なので、ちょっとそれを喋ろうと思っております。3ヶ月チャレンジ。本当はここで、 喋るモチベーションが高いかっていうと、そうではないんですよ。やっぱりこれはね、10期が始まる頃が一番喋るモチベーション上がってきますからね。今9期始まったばっかりなんで、ある意味一番その3チャレについて喋りたいぜっていうモチベーションは、むしろ下がりがちっていうタイミング。今みたいな時はですね、あ、そうだ。告知しておかないともう5分経ってるじゃん。告知です。3月15日土曜日に、もう今日明日には、告知文を PTX から出しますが、山崎隆明さんをお迎えしてですね、要するに、メンタル、ビジネス心理的な話を、まあ私の方としてはですよ、ビジネス心理的な話をします。タイトルはまだ決めてないんですけど、無理をしないとはどうすればいいのか。これはね、実際に受けたご質問で、そうか、無理をしないとはどうすればいい。なかなかこう、シュールな質問だな、ぐらいに思った。クリティカルな感じを抱くんです。無理をしないとはどうするか。難しい、話で、これは山崎さんに持っていくのに実に向いていると思うんですよね。山崎隆明さんは公認心理師で、心臨床心理師の方で、精神分析の歩き方とか、当事者と専門家とか、私からすると書いてほしいタイトルそのまんまのような本が出てくるので、私は戸畑海人さんの本は好きで大概買いますけど、山崎隆明さんに関しては私はどっちかというともうファン心理に近くてですね、読もうと読む前とは読むんだけど、読もうと読む前と本は買うぞみたいなノリがありまして、どっちかっていうと動画とかでは彼の出ている動画を見に行くみたいなタイプですね、私はね。やっぱりこう出してほしい本がそのまま出てくるってそうあることじゃないんで、例えば精神分析の歩き方っていうのを、私これタイトルがちょっとですね、微妙にタイトルと中身に完全一致ではないような気がするところもある。まあ、全然不一致とかはないですよ。専門家の書く本なんで、ビジネス書のような世界とはちょっと違うんでね。まんまに近いタイトルってところあるんですけど、それだけに余計ですね、そういうのが引っかかってくるんだなって思ったんですよ。どっちかっていうとあれは日本の心理臨床の現実みたいな本なんですよね。で、私は、まさにそれが読みたかったから、いよいよ OK なんですけれども、日本の心理臨床の現実ってめちゃくちゃ難しいんですよ。誰にも書けないんじゃないかって僕本当思って、てか誰も書かないんじゃないかっていうのがね、私の思ってたところなんで、あ、これ書く人いるんだ。しかもすごいちゃんと書かれていて、ある意味読んでて怖くなる、まあ、読んでて怖くなるのは余計なお世話なんですけど、山崎隆明さんが怖がればいいところを僕が勝手に怖がってるみたいなところあるんで、だって別に僕心理臨床の世界の人じゃないんで、そこにどんなことが書かれていようと気にすることはないんですよね。まあ、この辺が境界線のバウンダリーの曖昧さってやつなんでしょうけど、まあ僕はね、要するにあれですよ、プロ野球に異常に好きな人が、プロ野球界の動向にやきもきしてるみたいな、お前がやきもきしてもな、みたいな、そういうやつ、起こるわけですよ。多分僕、心理臨床界のファンなんでしょうね。そういうところが私にはあるんだなっていうのを本読んで、痛感しました。なんか、意味もなくやきもきする。でも、意味ないよねっていう。その流れそのものが起きてた頃、そもそも私、子供だったとか、生きてなかったとか、ザラにある話なんで、歴史に近いんですよ。とにかく、複雑なんですよ。読んでも一言では伝えられないし、伝える気もしない。まあ僕、それ伝えるのも私の仕事ではないんで、別にそれはいいんですけどね。まあその山崎さんを3月15日にお招きし、リアルハイブオンラインのハイブリッドセミナーを開催します。多分ね、3000円前後でやりますんで、これはもう3時間はやると思ってんで、もうお得なんで、お得だと言い切ってしまうのはなぜかというと、最悪赤になっても自分自腹で10万ぐらいは払うぞっていう気も、山崎さんにってことじゃないですよ。総額で10万ぐらいだったら、もう丸々赤でもやるっていう趣味なんでほとんどね。私はこれは、私にとってはですね、なんか3万円ぐらい払う価値があると。でも誰もそう思わないだろうから、3000ぐらいにしときますけれども、本当に、なんて言えばいいんですかね。こういうの、なんて言えばいいのかって口癖になっちゃってますけど、日本の心理臨床について知っておくっていうのは、例えば日本歯科医師の世界について知っといた方がいいのか悪いのか、私は悪いってことはないと思うんだけどね、歯医者に行くのに足しになるかっていうと分かんないんですけど、心理臨床は絶対足しになるんですよ。それはもう確実なんです。でも僕らほとんど知らない。なぜ知らないかというと、そんなの知らせてくれる人がいないから。 くれる人の一人が山崎さんですよ。知ってる人はいっぱいいますよ、多分。でも本に書いたりはしないんです。書きたくないと思うし、書いても得にならないし、一歩間違えると書いても損にしかならない恐れがあるので、だから書かないんですよ、誰も。そして、魑魅魍魎としたものが見えないままなんですね。で、見えなくてもいいじゃんって思われてるんだけど、僕は絶対見えた方がいいと。ただ、見せたくないと思ってる人は多分いっぱいいます。いろんな理由でね。で、私もこれを一言ではとてもじゃないけど、何にも言えないんで、例えばこういうことがありますよ。臨床心理という言葉と心理臨床という言葉がなぜ日本には並行して存在している。だって臨床心理師っていらっしゃいますから。心理臨床師っていませんからね。臨床心理師はいる。でも、日本心理臨床学会とかって言うんですよ。協会だったか忘れましたけどね。認定してるのも、公認心理師認定してるのも、そういうような名前だってな気が、わかんないですけどね。そういう、少なくとも心理臨床会って言うんですよ。界隈とかって言うんですよ。でも、臨床心理師がいるんですよ。この二つの名称がなぜ混同してるんだっていうのだって、説明しようと思うと、実は簡単じゃないんですよ。で、どっちに行けばいいのって言っても、多分我々は今どっちにかに行くっていうよりは公認心理師のところに行くんですよ。一体これは何なのっていう話なんですよ。で、今出てきた3つ、臨床心理、心理臨床、公認心理の3つの中に精神分析の背の字も出てこないんですよ。精神ですという言葉がそもそも出てきてないじゃないですか。これには全部訳があるんですよ。でも、その訳を、かいつまんで分かりやすく説明できるような人は、まあ、人はいるんですけど、してくれる人はめちゃくちゃ少ないんですよ。で、それにも訳がある。で、僕はこれを、心理カウンセリング、心理臨床、臨床心理なりを利用しようとしたときに、日本人のそれらを利用しようとしたときに、この知識は実は、ないというのは非常に微妙なポジションに自分を置くんだけど、ということは僕ら全員、ほとんど全員、心理、いわゆる心理対人援助っていうの、そういうものを利用しようとした人は、全員微妙なポジションに置かれてるんですよ。ということが、この精神分析の歩き方という本によって、多分それが日本で今一番よくわかるようになっている本なんですね。こんなこと言われてもわけわかんないと思うんですけど、というのの著者をお招きするから、僕にとっては非常に価値が高い、ものなんですよ。とにかくカウンセリングを受けるというのはですね、正規のカウンセリングを受けた方がいいですよっていうふうに、これもいいムーブメントだと思うんですよ。思うんだけど、そういうことを X なり、ノートなりで書いている方も、僕は、大概、ちまちまそういうのを送ってるんですよ。リストの中には今100名前後の方がいらっしゃるんだけれども、そこの CM は欠かさず多い。作っていらっしゃればホームページも欠かさず見て必ずプロフィールは見るっていうことを何のためにしてるのかよくわかんないことをしてるんですけれども、でもですね、それは氷山の一角なんですよ。残念ながら。みんながみんなそういうことをしてるわけじゃないし、で、そういうふうに PR されているにしてもですね、それだけでは見えてこないものがたくさんなぜかあるんですよね。たくさんあるんですよ。だから、受けるのはいいっていう話はいいとは思うんですけど、そうは言っても、まあ、大概の人にはいろんなハードルがありますし、単純にお金と時間の制約もありますし、ほとんどの日本人にとって、コーチングとカウンセリングの違いっていうのは、マイナスをゼロにするとか、ゼロをプラスにするとか、そういう、なんか、それってなんか、一見そうよく分かった気がしちゃうじゃないですか。コーチングによってゼロをプラスにするんですけど、カウンセリングっていうのは心理的な、苦しさを抱えた人のマイナスをゼロにします。でも実際にどういう違いがあるのってなると、すっごく困りません？それって。やることそんなに本当に違うのかっていうと、人によっては大変微妙になってくるわけですよ。だってですよ、そもそも自分の状態はマイナスなのかゼロなのかプラスなのかなんて、そんなのは、所詮は例え話でしかないわけですよ。私自身が、コーチングなりカウンセリング受けに行くと仮にするじゃないですか。じゃあ私の心理状態はマイナスなの、ゼロなの、プラスなのっていうと、健常だからゼロかプラスなのかもしれないけど、いや、実は肉親がですね、精神障害を抱えていてずっと引きこもっていて、これ本当ですからね。っていう話をした場合は、ほぼマイナスからのスタートになりますよね。相手がコーチだろうとカウンセラーだろうと。で、私自身が、いやいや、今ね、ゼロじゃないんですけど、お金がなくて、苦しいんですよって話をしたら、これはプラスでしょ。扱うテーマによって、 私の状態はマイナスだったりプラスだったりゼロだったりになるわけですよ。例えば今アトピー治ってますけど、アトピーいつぶり返すか心配なんです。これはゼロなんですか、プラスなんですか、マイナスなんですかって、それはシチュエーションとかコンテクストによるじゃないですか。で、例えばわかんないですけど、何らかの、人がですね、それだったらこう、あなたがアトピーというものを気にしなくなる状態をゴールだとして、それに至るまでに、それを10段階だとすると、今いくつですかとかって言い出したら、これは何か CBT っぽいのか、コーチっぽいのかわかりませんけど、まあ、ゼロをプラスにする感じはしますよね。でも、私の中では、アトピーの心配とかってすげえ無駄なことやってるんで、非常にマイナスをゼロにする感じしかそれしないんですよ。で、これはただ未来思考の話を一見してますよね。未来でも何でもないと僕は思うんだけど、未来思考の話をしてると思い、感じますよね。で、私はそれではアトピーって全然治んなかったんだけど。で、そのアトピーを昔、お父さんやお母さんはどういうふうにケアしてくれましたかって。これは過去の話をしてる感じがしますよね。力道っぽい感じがしますよね。でもこれまぜこぜにしますよ。大抵の場合、多分。絶対どっちも出てくると、私は。どっちもじゃないな。私のやり方だと絶対に10段階の目標設定とかワークとか一切やらないんで。今、サンチャレの話に移ってますよ。いつの間にかそうなるんですよ。私のこのポッドキャストはね。結局のところ、そういうのはプラスだかマイナスだかゼロだかを決めるのは、あくまでも例え話でしかないと私は思いますね。というような話が出てくるにせよ、来ないにせよ、こういう話はすべて、関係はしてくるんですね。だから3時間設けます。本当は5時間ぐらいやりたいんだけど、まあ、僕の趣味に近い世界なんで、5時間やっても6時間やってもどうせ3000円とかになるじゃないですか。ものには限界ってものがあるんで、回を分けようと。山崎さんが付き合ってくださる限りにおいて、回を分けて、年に1年にそう3、4回やれればですね、私としては御の字かなと。で、全部赤字でもいいやと思ってやるんで、必ずやるつもりではいるんです。まあ、山崎さんがやってくれる限りにおいてですね。私、他の人とこれをやろうっていう気になかなかならないんですよね。あそこまで本なんかに書いてくれる人っていうのは、そうザラにはいないと思っておりまして、さっきも言った通り、書いてどういう得になるのかっていう、本が少々売れたぐらいじゃ、ペイしない恐れがあるんですよね。あの種のことはわかんないですけど、私は。実際の当事者では、それこそ当事者と専門家の、どっちでもないといえばどっちでもないんでね、私はね。単なる傍観的一ファンってやつなんで、それにしてはのめり込んでるんですけれども、当事者的でもあるんですけれども、でも自分自身が、その世界にとことんお世話にならないと、極論私、心理臨床会がこの世から消えたからって、突然私が困るかっていうと、突然私は困らない方の人間ですから、だから、なんでここまでのめり込んでるのか自分でもうまく説明はできないんですよ。長い説明になっちゃうんですけど。まあ、そういうことで、3月15日土曜日、よろしければ開けておいていただけると大変嬉しいということですね。私が嬉しい。もう人が来てさえくれればいいや、みたいに思ってますからね。なんか無駄に箱だけ立派に従うんですよ、こういう時。趣味なんで、はっきり言って。もう趣味だけではないんだけれども、趣味に近いという。なんか実益を出そうという気は全然ないんですよ。関係者と会場費に全部消えて、自分は交通費は自腹で、その日はただ働きで全然、そういうつもりでやろうと思っているんで。何がしたいのかな？何かがしたいんですよね。これよりやりたいこと、私人生の中に何もないですもんね、多分ね。千葉ロッテが日本シリーズに出たらそっち優先するかもしれないっていうレベルなんですけど、残念ながらね、今年もね、佐々木朗希さんね、ドジャース行っちゃったし、その可能性は全く僕には感じられないんですよね。いやー、ほんと、ファンが2月の段階でに自分の推しのチームの日本一が信じられないことほど悲しいことはないんですけど、吉井監督だからなんかやってくれるだろうと思ってはいるんですよ。まあ多分そんなこと思ってんな、ロッテファンぐらいかもしんないんだけど、まあまあそう思ってはいるんですよ。今年は種市が15勝ぐらいしてくれるんじゃないかとか、そういうね、妄想だけはいくらでもたくましくしてるんで、それで日本一を夢見られないっていうのは厳しいっすよね。まあ、いいですね。これはとりあえず置いておきましょう。3ヶ月チャレンジの本題に入りますと、ですね、まあ、3月15日土曜日はぜひ来てください。来なくてもいいけど、オンラインで聞くか、事前に動画を、動画入手チケットを販売しておきますので、それはもう少し下げ、お値段下げますけど、ぜひ購入していただきたいと思っております。 まあまあいいや、もう。ということです。はい。3ヶ月チャレンジの中身ですね。あれはですね、私は、こういうことなんですよ。目標設定しない。ということはつまりどういうことか。逆算しない。もう散々この話題は出ましたね。J 松崎さんとまだ出しますけど、逆算しないってのは何なのかってことですね。僕は逆算しないというのは、PS ポジションを出るって意味だと、この番組では言い切ります。J さんとやってる 3ways 終わったね、J 松崎とか、ああいうやつでね、PS ポジションとか言い出すと、また、前はまたそういうことを言い出すんだからなって、J さんも内心ヘキヘキすると思うんで、うんざりすると思うんで、やめまして、ここでだけ言う。青写真を先に描くということは、現実操作的なんですよ。現実という、結局、私は人に怒ったっていいと思うし、本当のところ。ちょっとグッドバイブスを信奉している私としてそこはずれるけど、人を攻撃したって別にいいと思うんですよ、はっきり言って。それはそれで一つの、プラザの慶三さんとはね、攻撃のないコミュニケーションというのを打ち出しましたし、それはそうの方がいいと思いますけど、攻撃だって私からすればやっぱコミュニケーションの一形態だ。これは絶対倉園さんは同意してくださらないと思うんですけど、でも攻撃というアクションによって、なんとか表現できる表現、その人にしてみるともう攻撃になっちゃうんですよっていう、腹渡煮えくり返っちゃってるから、勘弁してくださいよっていう攻撃も世の中にはあるんですよ。あるんだっていうことを、やっぱり私としては思うんですね。あんまり私は攻撃的な方じゃないと思ってますけれど。で、攻撃というコミュニケーションというのがでも問題なのは、攻撃には非常に現実操作的なところがあるんですよ。そうですよね。お前こういう考え方になれよっていうわけじゃないですか。で、僕は現実というのは、これはもう倉園さんのおっしゃる通りで、信頼が先にあるべきっていうのは、つまり現実というものを一から作り変える能力は、能力というのは原理的にね、人一個人が一から現実を作り変えるっていうのは無理なんですよね。それは無理ですよね。だって我々現実界の中にいるはずなんで、多分私の現実認識によるとそうなんで、宇宙の中に我々いるじゃないですか。我々自身を変えずに宇宙だけ変えて現実変えましょうみたいな、それは無理があるじゃないですか。大きさから言っても、その勢力から言っても、いろんな意味で無理じゃないですか。怒るって時にはでも僕らこれをやろうとしがちなんですよ。相手に変われって言ってるわけですからね。自分は変わらずに。自分正しいっていうのがおかしいってんじゃないですよね。むしろこの操作的でありすぎるというのがおかしいということなんですよ。で、ここに逆説的なところがあるんですよ。これも倉野さんがグッドバイブスでよく指摘したところなんですけど、現実を変えようとしてる人は弱い人なんですよ。一見それが逆に見えるんだけど、赤ちゃんって現実を変えるしかできないから、彼らは泣くんですよ。彼らあまりにも無力なんで、変わってください、変わってくださいっていう以外何もできないんですよ、彼らにはね。それも変わってくださいとすら言えなくて泣くんですよ。だからお母さんという現実が変わってくれるわけですよね。変えてくれる、あるいは。とにかくお腹が空いたということすら分かってないんで、現実苦しいから変えてと。変えて変えて変えて変えて変えてなわけですよ。これは無力な人のやることですよね。だから、有力な人はそんなことをせずに、自分を変えておくわけですよ。空腹なのが自分ならば、自分が満腹になるように、現実操作的というよりは、現実交渉的になるわけですね。まあ、赤ちゃんも結局は交渉してるんだけど、赤ちゃんにしてみるとですね、交渉するとか自分がどうであるとかいう認識はないもんだから、現実操作的になるしかない。で、現実操作的っていうのはつまり妄想分裂ポジションなんですよ。多くの場合、現実に対して私の願望が優先されるべきだと。この願望というのがもう文字通りイリュージョンなんで、明らかに、例えば私で言うと、彼女がいない時にね、昔大学時代にすごく困っていたというか、大学卒業する頃も大学に入る前も困ってたんですけど、でしばらくずっと困っていて、絶望し続けてたわけですけど、それってつまりこういうことですよね。誰か女の子は僕と付き合うべきだと。だってそういうことですよね。そうなっちゃうじゃないですか。だけどこれはおかしいわけですよ。相手が付き合おうという気が持ってないのに、私が脳内で付き合った方がいい現実だから、それはあんたがそう思ってるだけだってことなんですよ。でも人に攻撃する、人に対して何かを要求するって時は、必ずこの脳内にある妄想を現実よりも優先するべきだというふうに言ってるわけですよ。 それが妥当な時は確かにありますよ。世の中的に見ればね、ヤングケアラーの人にとってがそうだっていうように、本来大人が親が動くべきところを自分が動いてるのはおかしいから、親に動いてほしいよねというふうに思うというのは当然あるんだけど、多くの場合 PS ポジションというのは妥当性を欠くんですよ。それが相当の権力を持ってる人の場合、特にそういう雰囲気を帯びてくるんですよ。昨日のあの合衆国大統領のようなもんですよね。いや、他の国のをあなたが所有するとかまずいっしょとか、そこに住んでる人全員どこか他のところに引っ越してもらうっていうのは、これまさに現実を動かそうとしてるじゃないですか。ものすごく PS ポジションっぽく見えるわけですよね。いや、あなたの頭の中を現実に置き換えるのはいかんでしょうと。でも奥さんなり夫なりにですね、ガッと攻撃してる時にはこれを大体やるんですよ。もうそこには妥当性があることもありますけれども、いずれにしても現実操作的なんですよ。長自我の、権力を緊急発動するって感じがするんですよね。俺正しいから、お前らみんな言うことを聞けば現実はうまくいくんだから、言うことを黙って聞けよと。それがその通りであることもないわけじゃないです。あともう一つは、という形でしかコミュニケーションがそもそも取れないっていう心理状態に追い込まれてる人っています。だから私は攻撃もコミュニケーションの一形態、いい形態じゃないけど一形態ではあると。それしか現実や人と関わる方法を知らない人にしてみると、これしかやりようがないっていう態度になっちゃうことはあると思うんですよね。まあ、赤ちゃんがその通りなんですよ。赤ちゃんがお母さんに向かって理不尽な怒りを叩きつけてるのは、あれ叩きつけてるんだけど、しょうがないんですよ。他の方法知らないんだし、彼ら無力そのものだから。でも、合衆国大統領は権力ありますけどね。やろうとしてることは自分の脳内を現実に覆いかぶせるっていうのは、やっぱり、あんまり力のある人のやることでは本来ないんですよ。力がある人っていうのは、もっとうまくやれるはずなんでね。現実というものをもう少し交渉的に、現実との折り合いをうまくつけられるはずなんで、あるいは自分が動くことによって、自分健康で、有力であるならば、自分が動くことによって、あるいは自分の心理状態を変化させることによって、現実というものとがですね、まんべんなくうまく回るようにはできるはず。だからこっちが D ポジションなんですよ。ただ D に入ると、D の入り口付近に、で、まごまごしていることしか、僕もよくそうなりますが、できないとですね、抑制的になっちゃうんですよ、今度はね。現実に対して俺は何もできないから、ひたすら黙って耐えようみたいになると、だんだん落ち込んでくるじゃないですか。そういうふうに、PS から D に移行したての時はなりやすいんですけど、本当は D に行ってやるべきことっていうのはあるわけですよ、他にもっと。という話がですね、3ヶ月チャレンジではですね、PS と D という、せっかく精神分析というところにこんな記号化されたですね、これは情緒の話をしてるわけね、結局ね。やることっていうのかな、置かれてる状況は変わらないわけですよ。だから、一番最初に、最初の方でした、受けた質問としてあるんですけど、我慢しないとか、無理をしないか。無理をしないとはどうしたらいいのか。これはまさに情緒の問題を言ってるわけですよ。無理をしないとは、早く会社から帰ってくるとか、残業しないとか、夫婦喧嘩しないとか、そういう話をしているわけではないんですよ。あるいは夫婦のケアもほどほどにしておくとか、朝活をやめるとか、そういうことを言ってるわけじゃない。朝活やろうが、奥さんのケアをひたすら自分が頑張ろうが、家事も仕事も両方やろうが、保育園にお迎えに行くのが自分がやろうが、それはいい。それを無理とは言わないんですよ。それは無理だった場合は、それをやめるってことももちろん選択肢に入ってくるんだけど、無理をしないというのは、要するに私が言いたいのは、PS にいない、B にいても抑うつにならないってことを言ってるだけなんです。これは気持ちの問題なんですよ。D にいても自分を責めない。これを無理しないと言っていると、無理をしないというのは、つまり無理をしてまで自分を犠牲にしないとか、無理をしてまで怒りを抑え込まないとか、無理をしないとはそういう意味なんですよ。つまり、無理をしないから何をするってことではないってこと。朝起きる時間の目覚ましを2時間遅らせてセットするっていうのは、無理をしないことの一種なんですけど、別にそれを、なんていうのかな、それを私が推奨するわけではないってことなんですね。だから3ヶ月チャレンジはいかなる目標もセットしません。 これはまあ、告知文にも書いたような気もするし、書いてないにしてもそういうニュアンスあるはずなんですけど、目標というものはないんで、私の頭の中には。だから、3ヶ月チャレンジでは、私を含めてですね、私も、参加者さんに対して、いかなる目標を置いてもいません。この人こうなったらいいなとは思わない。一応僕はビヨンを信奉してるんでね、記憶なくは無理だけど、記憶はあるけど、その人がどなたかは知ってるし、どういう話をしてきたかも一応記憶にありますけど、あまり過度に記憶しない。まして欲望はしない。つまり、その人にこうなってほしいとか、ああなってほしいというのは、無意識にはきっとありますよ。会社に行けるようになったらいいなとかは思ってるんでしょうけれども、でも、なるべく欲望しない。欲望しないっていうのは結局、やっぱり自分が子供に向かって思うことなんですよね。この子はこうなってほしいとか、こういう大学に行ってほしいとか、なんなら学校行ってほしいとかも一切思わない。だから、一日中スイッチをしていたり、YouTube 見ていても、なんとも感じない。僕はなんとも感じないんだけど、そういうふうに愛したいってことなんですよね。YouTube 見る時間を制限して、せめて外で遊んでほしいとか、そういう欲望を持たない。つまり、他者操作的にならないってことなんですよ。PS ポジションというのは結局のところ、他者操作的だと思うんですよ。現実操作的ですよね。いや、ガザ地区をきれいにして、買い取って、みんなをいいところに引っ越させてあげるのはいいことじゃんって言われると、まあ、そうはならないと思うんだけど、私は。そういうふうに言ったとしても、それは他者操作的だろう、やっぱり、とは思うわけですよ。あれは難しい話ですよ、もちろんね。でも、そんなことを言えば、不登校の子がどうするべきであるみたいに思うかどうかっていうのも難しい話じゃないですか。親にしてみればね。で、親にしてみれば、自分の権力は合衆国大統領と違って、ほぼ家族内にしか及ばないんだから、せめてここだけは何とかしようと当然思うじゃないですか。他の人がですね、それこそ倉園慶三さんなりが、いや、お子さんは大丈夫ですよって言われても、私は心配なんだってことが起こるじゃないですか。でもですね、私は、結局のところ、なんつうんですかね、何かをめでるとかっていう、愛するって書いてめでるとかって言いますけど、めでるとかいう態度っていうのが、私に取り得る、おそらくは最善の態度であって、何か操作しようとしたときに、それより良くなることはめったにないなっていう、つまんない話をしているようなんだけど、メダカ飼うと思うんですよね。いや、でもこのメダカって結局川で泳いでる方がいいよなと。川の方が過酷な現実かもしれないけど、大体川にいる方が生き生きしてるなと。うちの水槽に持ってきて、その方が生き生きして、長生きはするんだけど、生き生きはしないなって感じがするんですよね。めでるっていうのは、星とかを水槽の中に入れることはできないじゃないですか。何が言いたいかっていうと、自分が良かれと思ってやってることがいいことってめったにないなってことなんですよ。不思議なんですけどね、これはね。大体虫かごの中に入れると死んじゃったり弱くなったりするんですよ。元気なくなったりね。あれとほぼ同じことを私は娘にやりそうな気がするんで、一見したところ、怒ってでも言うことを聞かせた方がいいことがあるんだっていうのって信じそうになるんだけど、私は疑わしいなって思うんですよね。非常に疑わしいと思うんですよ。大概それは嘘だったなって思うんですよ。大概目上の人が、生きりたって言ってることっていうのは、何かその人にとっての脆弱さっていうもの、弱さってものを表しているんであって、放っておけない弱さみたいなものを意味していることが多くって、それはですね、今特に私は感じるようになってきたんですよね。うちの母がまあ、もう80、何十っちゅうのああいうの忘れました。米寿は88だよね。卒寿 ?80 は卒寿なのかな、卒寿のような気がし、違う、30だ。まあそういう年なんですよ。そういう年になってもですね、まあ50、アラフィフの娘をね、怒っちゃうんですよ。私本当に危ないからやめてほしいんですよね。だって、ぶっ飛ばされたらどうすんだよっていう、ぶっ飛ばされたらもう一方的に殴られるしかないような体力差がありますからね。本当に、すごい心配して、絶対怒らないようにと言ってくるんだけど怒っちゃうわけですよね。それぐらい怒るっていうことを、自分のオプションとして、重要なオプションとして持っちゃってるわけですよ、うちの母はね。子には怒ればいいっていうね、そういう文化をね、持っちゃってるんですよね。まあ、80までそうやって生きてきた人間に対して怒るなっつったってねって思うんだけど、諦 けど、怒って逆襲、いつ逆襲されてもおかしくない心理状態なんでね。もう、これでな、まあ、いくらか理性を保っていて、このばあさんを、力の限り殴ったらどうなるかっていうのだけは、前後の見境を持ってほしいとは思うんですけど、現実見当識をつけてよね、そこはっていう感じなんですけど、わかんないんですよね、何が起きるのかはね。だから怒っちゃダメだからと。本当にね、口を一言言うだけでもね、相手に聞こえているニュアンスは変わるんで、怒るんなら私のことを、私ね、のことを怒れよと。いくら怒ってもいいから聞いてやるからっていう感じなんだけど、向こうとしてはね、別に私に対して今腹を全く立てないから、どうしようもないですよね、こういうのってね。本当どうしようもないなって思うんだけれども、近くに住んでるわけじゃないですしね。だから、この怒るということがいかに意味のないことかっていうことがわからないままこの年まで迎えるっていうのは厳しいなっていう感じがするんですよね。全く、ただ自分を死期に近づけてる以外のいかなる意味も持ってない行為になりつつあるんでね。本当に。だってですよ。奥さんとかバカバカ平気で殴ったり罵ったりしている旦那さんいますけど、いますけど、あなた、その奥さんが同じ家に住んでる家で、ね、寝てるわけじゃないですか。寝てるとき、そんな武士じゃあるまいしね。あ、さっきとか言っていきなり目パチッと覚まさないでしょ、どうせ。だから、いかにそういう行為が危険性を帯びているかっていうことを、やっぱ考えるべきじゃないのかなって思うんですけれども、我々は PS ポジションにいるときは、多分ですね、考える力、単純に言うと、大脳新皮質の方が機能しないように停止させられるんですよね。麻痺するに近い、パラライズしちゃうんですよ。だから考える能力を奪われた上で他者操作的になって怒鳴るわけですよ。怒鳴るってのは他者を動かすってことですよね。その人の心を入れ替えさせるとか、考えを改めさせるとか、大体無理なんだけど、赤ちゃんが泣きわめくのと同じで、しかもそれは大変無力な人のやることだとやっぱ思うんですけれども、そんなこと言われても怒るときは怒るんですよね。他者を操作するというのは絶対いいことだって信じてやろうとしちゃうんですよ。これをとにかく、これの火種になるようなものを一切合切できればですね、まあ、沈下していくみたいな感じなんですよね。ある意味、3ヶ月チャレンジというのは。つまりそれは、青写真を描かないって、逆算しないってことにつながるわけですよ。3ヶ月後にこうなっていたいっていうのを脳内に持ってしまうと、それはこの現実よりもいい現実だっても、これが実現した方が絶対現実は良くなるんだっていうことが始まってしまうんですね。私はそれは、合衆国大統領の脳内にあるものと変わらないと思うんですよね。みんなはそうじゃない。つまり、横暴だと言ったり、反対するって言うんだけど、そうではないんですよね、僕の感じでやっぱり。そうじゃなくて、その脳内にあるものが現実よりいいんだって思えてしまう。確かに、ああいう瓦礫の山とか、子供がね、亡くなった死体とかを見ると、そう思うのも無理はないところもあると思うんですよ。現実を変えようと。でも現実を変えようっていうのはですね、やっぱり僕はよっぽど、そして一人でやっちゃダメだと思うんですよね、やっぱりね。他の人の話も聞かないと。つまり、だからそういうふうにしていて、遅々として進まないとかいう話が起こるんだけど、そらしょうがないじゃないですか。ここは気長に行く必要があるんですよ、我々は。やっぱり私、ハンガリーに行って、この建物は平安時代に建てられ始めましたけど、まだ完成してません。まあ、これがいいと思うんですよね。最初は日本人なんで私も、いや、そんな1000年もかけて一つ建物建たないってどうなのって感じもするんだけど、考えてみると、人間ってのはやっぱり、現実を性急に変えすぎですよね。すぐ変化させてしまう。から、後先が難しくなるんですよ。地球が温まってくるとかね、よくわかんない結果を招くんだと思うんですよね。現実変えるんなら、まあ、変えるにしても、よっぽど慎重に行きませんとっていう、これはもう、多分、精神分析云々とか、グッドバイブス云々というより僕の気質ですよね。とにかく、こう、早く変化させられたものに、いいものはあんまり多く見えないという。だから、これは何とも言いますが、緊急時はしょうがないですよ。例えば火事が起きてその火を消すっていうのは、現実を変えるのはあんまり良くないとか言ってる場合じゃないんで、まあ、火消すしかないです。つまり家の中で燃え盛ったら一旦緊急的に火消しに走るっていうのは当然だと思うんですけれども、 現実というのは私はなるべく変えずに置きたいと。特に人に聞いた話の中で、それがその人の青写真というものが絶対にこの今ある現実よりいいんだという思い込みによってほぼ 100% その思い込みを持っているならば、なるべくその思い込みの、少しずつ少しずつこう崩していく。その思い込みさえなくなれば、やるべきことは変わるんで自然と。何をしましょうとか、ワークしましょうとか、目標設定しましょうとか、アクションを洗い出しましょうってことをやらずとも、そのイリュージョンが消えればですね、行動は、自然と取るべき行動は見えてくるんですよ。そういうもんなんですよね。だって私思うんですよ。うちの実家のことにしてみたって。あんな罵り合ってなくたって、二つイリュージョンが消えるだけでですね、二人で仲良く旅行にでも行くに決まってるんですよ。これが全然そうはならない。絶対そういうことはありえないってことになってるのは、濃い霧のようなイリュージョンが、脳内にぎっしり埋まってるせいで、僕もそれに手出しができないんですよ。それに下手に手を触れるとぶっ飛ばされかねないんで、しょうがないんで、その霧に付き合って、ああ、そうだよね、そうだよねと、そうとはとても思えない話をひたすらそうだよねってやって聞いてるしかないっていうところに、このイリュージョンというものの難しさっていうのも不思議なんですけど、それは存在しないものなんでね。でもやっぱり合衆国大統領も脳内にあるわけですよね。こういう風になったらいいに決まってるだろうっていうのがあるわけですよね。で、世界中の人がそうじゃねえって思ってるんだけど、彼はなかなかそれを取り払う気がしないんですよね。なぜならば、そうやって勝ってきたからなんだと思うんですよ。まあでも、あれぐらい力を持ってしまうと、それはそれでなかなか難しいんだけど、力が全くない人の場合でも、つまり私の肉親のこと言ってんだけど、力が全くない人の場合でも、私も力が全くないけど、私の家族なんて、つまりみんな力が全くないわけですけれども、やっぱりイリュージョンというものは持っちゃって、そうなると、意外に手は出せないんですよね。その人の権力次第ではなく、それぐらい、この、他者操作をするための元でってものはですね、我々は信じるに値すると思い込んでしまう。その中の一つに万能空想があるわけですよ。これが根強いわけですね。時間を損してはならないとか、お金を損してはならないと。お金があれば、必ずなんとかなるんだから、つまり、相変わらず現実操作的なんだけど、現実を操作したり、いざとなったら現実を動かせるのはお金だとか時間だとか丸々だっていうこの丸々、私なんかは彼女だとそれを信じていたというね、実にこうおめでたいわけですけれども、でも万能空想っていうのは大体無茶苦茶なものなんですよ。それは本人にはそうは思えないから、そのように言うわけにはいかない。お金があったからといってその現実はいかんとも動かしがたい部分はいっぱいあるはずだという指摘も非常にしにくい。結局のところはっていうやつになってしまいやすくって、結局のところは〇〇なんですよね。その〇〇がないから今現実に我々は不幸だが、その〇〇さえあれば現実に幸福になれるから、だからその〇〇が今何をさておいても必要であり、現在はそれに比べてそれが欠乏してるからですね、現在は不幸である。これが逆算を作り出す下地ですよね。これで下準備が整い、丸々を手に入れるための今は耐え忍ぶべき3ヶ月みたいな逆算が始まっちゃうんですよ。これを3ヶ月間は我慢しましょうねっていうようなのが、今の3ヶ月チャレンジの一つの ポイントなんですよね。ただ、それを我慢するっていうのは文字通り我慢なんで、情緒なんで、だから何々をしましょうっていうのは一個もないわけです。できればですよ。何もしない方がいいと思うんですよね。何かをするっていうのはアクションになってしまう。アクションっていうのは、つまりアクティングインもアクティングアウトもそうですけど、要は行動家なんで、つまりそれは我慢をすることができない、持ちこたえられない、自分のその辛さだと思っているもの、私の、肉親がこれは辛い、ありえない現実だ、親はものすごく悪人で私をこう横暴に搾取するばっかり、という親が怒ったりするというのがどういう意味になるかっていうのを、まあ伝えられないんだよね。なかなか三女ともなってきますと、本当に。本当に私の人生を台無しにした、本当にね、心がねじ曲がっていて、陰湿で、丸々で、かんたかでっていう像を、 親の上にこうプロジェクションのように投げてるわけですよ。我々はこういうことを会社の上司なり会社の同僚なりにバンバンやるわけですよ。そしてそうして出来上がった、まあ正直こう言ってしまいたいんですけど、まあ、ビヨンがこれをベータスクリーンと呼んだと思うんですよね。ベータ要素、なんていうんですかね、貼り付けたいものは勝手に貼ってるだけなんですよ。我々の現実というのはちぎり絵みたいなもんであって、いろんな断片を持ってるわけですよ。なんていうの、あるじゃないですか、部品っていうの、テンプレートみたいなやつ、あるいはアイコンとか、そういうものを組み合わせて、はい、こういう絵を作りました、これが現実です、これをやるから信号機とかを見て、交差点とかをうまく使えるわけですよ。だからこの能力いるんですよ。いろんな断片を使ってそれを組み合わせて現実にこうするようにしてるわけですよ。現実ってものは多分このテンプレートの組み合わせとは何の関係もない姿をしてるんだけど、それはそれでいいんですよ。記号みたいなもんなんで、これはですね、記号設置って言葉がありますけど、記号みたいなもんなんで、なんちゅうのかな、潜水艦のソナーとか、ああいう情報を現実に合うように組織化して、その情報を脳が処理して現実に対応してるみたいな、それが知覚っていう形を取ってるわけですよね。だから芸術って不思議ですよね。その情報というものを絵だとか言って美だとか言うわけです。たまたまそういう情報の組み合わせになったら美しいみたいに人間は思うらしいんですよね。そういうことをやってもいるということなんだけれども、まあそれはそれとしてですね、その象徴的な作用というもの、つまりまあ張り絵なんですよ。要するにこの張り絵はテンプレートが暴走し始めると、つまり現実と何の関係もなく貼り付けることもできちゃうわけですよ。まあ、この上司はもう悪人のレッテル貼っとこうみたいな、ちょっと嫌なことあったしねっていうことになると、その上司は、しかもこのレッテルを貼られると、そのレッテルにある程度合わせて動き出すということまで起こる。東映同一化ですね。起こるんで、ますますややこしいんですよ。その上司は私に会うと、パワハラを本当に始めちゃうわけですよね。それは私がレッテル貼ったせいなんだけど、そういうことって起こるんですよ、本当に。オカルトでも何でもなく。多分これをやるから余計人間社会というものは円滑に進むはずなんだけど、ややこしくもなっていくわけですよね。J 松崎さんは、佐々木翔吾と相対している J 松崎は、他の人と相対している時とは絶対に相入れない部分っていうのを表してるはずなんですね。これは大橋悦夫さんであろうと、私の奥さんであろうとそうなんですよ。だからこそプロジェクションはやるべきじゃないし、どうしてもやるんだったらいいプロジェクションだけにしておくのが一番お得なんだけど、僕らなぜかそれができないんですよね。なぜか悪いオブジェクションを貼っておいた方が安心だという妙ちきりんな考え、これは単なるフィルタリングでは済まないんですよ。投げちゃってるから、悪くプロジェクトすれば必ず相手は少し悪く私に対して作用する。絶対にこれが僕に得になることはありえないのに、私たちはそれを保険とか安心のためとか心理的安全性のためとか何とか言い出して、物事をどんどん悪くしていって、現実がひどいんですってことを訴えがちなんですよ。これさえやめられれば、しかもこれは逆算なんですよ。我々はこのひどい現実をさらに良くするためのイリュージョンというのを頭の中でこしらえて、現実というものを改善する案を作り出して、こいつをもっと心を入れ替えさせよう、こいつはもっといいやつに変えていこうっていう、これなんですよ、結局逆算って。だから私、逆算にはあらゆる意味で同意できないんですよ。やってることの順序が明らかに盗作しているんで。でも僕らはこれをごく自然の行為だと思ってやっちゃうんですよね。そして現実を良くするために、良くするためには現実の悪い部分ってものを認識しなければいけないので、現実を悪くしておくわけですよ。これさえやめられれば、これを全部やめられれば、まあ、グッドバイブスですよね。だからこれを全部やめられるということまでは、私は3ヶ月では無理だという感じを持っているんで、3ヶ月ではこの方向を目指し続けた先というものを、意識しながらこの方向を目指し続けるみたいな、それを3ヶ月もやればですね、随分違ってくるんではなかろうかと。少なくとも見える現実が変わるから、変わるはずなので、現実の行動も変化するはずなので、そうすると現実そのものが変わるはずなので、まあ、結局はある程度は望ましい方向に、この望ましいが問題ではあるんですけどね。だって望ましいって青写真なんで、ね、青写真を先に描かないということがやっぱりいいと思うんですよね。それはなんだかんだ欲望せずってことになっていくんだろうなと。だって欲望が青写真作ってる、逆でもいいですけどね、青写真が欲望を作ってるとも言えるんで、とにかくこう先に旗を立てない、 たとえ1分先でも旗を立てないということを、まあ私は、徹底しているつもりなんですけどね。